藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢の漁業の歴史についてお話を伺っていきます。今日も藤沢市漁業協同組合組合長でいらっしゃり、そして堀川網の葉山一郎さんにお話を伺っていきます。今日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、まず昔の漁民の皆さんの暮らしについて、今とは違った、まあ、生活だったと思うんですけれども、はいはい、そのことについてご紹介いただけますか。
はい、昔はね、この地球はね、みんな半農半漁でありました。で、半農半漁で、まあ、うちが堀川網として地引きをやっておりましたので、その半農半漁っていうのは、やっぱり地引き網を手伝いに来ると、その配給制度っていうのが昔あったらしいですよ。で、配給だと手伝いしてる人たちにはたくさん取れましたので、優先的にもらえるっていうので、みんなさんお手伝いに来て、その後ここの地区は農業はさつまいも、麦、米だね、そのぐらいっきり作ってないから、時期的には農繁期があるわけよね。その時にだいたいね、農家で一人っつはね、地引き網にお手伝い来てました。ほんで半農半漁だ。だから堀川網でもうちでも半農半漁だっていうこと。それでもう一つは、漁業をやってる半農半漁は、東海道線が通ってるところより南の人が漁業も農業もやってた。そんで東海道線よか北の方は農業だけよ。これが一つ面白いのは、お嫁に北の方から来るね、農家の人たちがこっちへ。向こうで育ったもんだから、生のお刺身は食べないんだ。煮たり焼いたりするのっけ食べないんだ。そういう時代のよ、あれがあるわけ。
やっぱり育ってきた環境とね、
そうそう、
やってきたものが、やっぱりありますから
ね。あるから。
そうなんですね。
随分面白い話なんだよ。
そしてこの辺が、その半農半漁だったという、
ね。そうですね。そうそう。海に近い方は、はい、別荘地帯だ。俳優さんも、はい、長谷川一夫だ、いろんな人がみんな住んでたの。そっちの方面に地引きの魚なんか取ったの売りってた。
ああ、そうなん
だ。そうそう。で、ある程度こう多いなと思うと、横浜までリアカで引っ張って持ってったっていうの、市場まで。そんなだったっていうから、確かに魚いっぱいいたんだよ。
今よりも昔の方がお魚は取れたって
。ものすごく取れた。嘘みたいにいたよ。いつかけてもいないときはな、それ今は何にもいないときが来ちゃうの。そんなことなかったんだよ、昔は。
そうなんですね。やっぱり聞いてみないとわからない、ね、
そうそう、
歴史ですよね。
そんな具合で。
やっぱりそれで実際に見てきた葉山さんからこうやって話を聞くと、リアルにその時の時代のね、雰囲気がね、わかりますよね。うん、そして先ほどちょっとお話にありましたけれども、地引き網、
はい、
こちらについてもご紹介していただきたいんですけれども、
は
い、
この地引き網もね、この15年前頃からは観光地引き網に変わってきちゃったっていう。それはなぜかというと、やっぱり沿岸の魚が少なくなってきて、それを取って市場へ出したんだけど、思うように地引き網っていうのは次の日に回っちゃうんで、魚がアジでもカマスでも何でも取れても、その時に市場に間に合わないと。そうすると一晩かかっちゃうっていうので、値が安くなっちゃって、その代わり安くなっても大量に取れたんだけど、それが取れなくなって、じゃあ観光地引き網に、地引き網の観光が思ったより団体で大勢で来て安くできるっていうことで人気が出てきて、また藤沢市の方でも観光課の方でも宣伝もしてくれているので、観光地引き網ともうガラッと変わっちゃいましたね。前にはね、本当にね、量もたくさんあって、秋になるとカタクチワシの煮干しが関西方面へどんどん加工して出荷して、そういう時期もありました。
今のイメージと雰囲気と全くやっぱり変わりましたね。
流れが違ってきたって、
地引き網がその観光地引き網になったという葉山さんからの話もありましたけれども、これ期間というか、
期間はね、はい、だいたいね、4月からね、11月までだね。
11月までできるんですね。この地引き網を通して、
はい、
まあ、その地引き網の体験だけではなくて、
はい、
葉山さん、いろんな方たちにいろんなお話をされていると思うんですけれども、ね、どんなことを伝えていらっしゃいますか。
やっぱりね、この観光地引き網の来た人たちに 一番先に子どもたちとかそういう人たちに、まあ、説明するのはまずはじめに海の地引き網の網の構造っていうか、かける場所とかそういう水深とかそういうものを説明して、何が取れるかというものを説明するわけね。でその後はやっぱこの海は藤沢市でも砂浜もあって大切な海なんだと、日本全国でも有数な人口があって遊び来る観光客も多いんだけど、漁師のが考えるとやっぱり海をきれいにして皆さんが観光地引き網に来て楽しく遊んでいかれるように、そういうことと、もう一つはその海というものは危険なとこだと、いつでもこういう静かな時ではないんだと、そういうことをお話しして、その台風が来るといった時はもう1週間前から情報が入りますので、小さい波でもその子どもたちが泳いだり入ったりすると倒れたなんかにして、まあ、溺れることがありますので、ぜひそれを気をつけてくださいと。ほんで川がありますね、敷地があります。どこの川も同じですけど、川っていうものは狭く流れてる川ほど深いんだと、白く流れてるのは割合浅いんだということを子どもたちに教えて、必ず川は敷地が狭いから渡れるんだなんか言って渡ったら、そういう事故がね、もうすでにまあ起きてるから、そういうことがあるから、海は絶対ね、こんな静かであっても海はちょっと暴れる時があるから気をつけてくださいよ。今私がこうやってね、おじさんが話すんだけど、自分たちが大きくなればよくわかりますからっていうことを、やっぱり最後にはね、伝えておかないと、海というものはどういうものだか、ほら子供たちわかんないからさ、だからそういうものを伝えて、海をきれいにして長生きしてくださいよっていう話をするんだけどね。
体験だけではなくて、
そう、
海の楽しさ、そして怖さ、一緒に教えてるんですね。
そうですね、そういうものもやっぱり教えてからこそ、ほら海が好きになると、そんなことを感じてお話してます。
もう海の様子を見たらどんな感じっていうのが分かる葉山さんからね、お話を聞けば子どもたちもやっぱり納得しますよね。
そう、納得しますね。
ということで、やっぱりこれからも皆さん続々と、ね、この地引き網で楽しむ時期っていうのが、ね、迎えられますので、はい、それに合わせて皆さんもですね、この海の怖さも一緒に、ね、知っていただきたいと思うんですが、はい、葉山さん、こちらの地引き網体験したいという人がいらっしゃった場合はどういうふうに申し込めばいいでしょうか。
団体で来るようにっていうことをね、言っております。個人ではダメですよと、団体で来てくださいっていうことでやっております。団体で600人だ、はい、1000人だって来ますよ、でマグロの解体もやってやるんです。ほら、うちでもお店やってますので、私がマグロの解体ショーやったり、まあいろんなことをやって喜ばして、
ね、
そうなの。
そうですか。じゃあお申し込みの時はじゃあ団体でということで、ね、
そうそう、団体ですね、
はい、
割合格安にできるから町内会なんかもみんなね、うん、来てくれますよ。
いいですね、
そうそう、ほんでお魚持って帰れるからさ、うん、そんな具合でやっております。
はい、ということでやっぱり地引き網ね、皆さんにとっていい体験になるかなと思います。さあ今日もですね、いろんなお話を伺ってきました。やっぱり歴史について知るとね、より一層この地元が好きになる、そういったですね、葉山さんのお話でした。藤沢市漁業協同組合組合長でいらっしゃいます葉山一郎さんに今日もお話を伺いました。引き続きお話を伺っていきますので、葉山さんよろしくお願いいたします。はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。